こんばんは。昨日からじお、山崎健でございます。5月の27日夜9時です。ようやくですね、声がある程度出るようになりまして、まだ若干こうやってね、痰が絡みはしますが、喋れるようにはなりました。はい。ということで、今日も移動からじをやっていきます。今日は、特にコーナーとかはしなくて、フリートークで、30分ほどやらせていただこうかなと思っておりますので、なんか、チャットの方でメッセージあれば、お送りいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いや、喋ったら平気だと思ったけど、やっぱちょっと、さすっとるな。はい。ちょっとお聞き苦しくて申し訳ないんですけど。まず、ちょっとこのね、なんでこんな声になったのかっていうご説明をしなきゃいけないと思いますので、ちょっとその経緯をご紹介させてください。先週19日、これ火曜日、火曜日じゃない、月曜日か、になりますけども、まあ、神戸のカフッツというコワーキングスペースに行ったんですね。で、まあ、仕事なり、作業なり、いろいろやっておりまして、まあまあ、8時、9時ぐらいまで、いろいろやってたんです。で、カフッツというところはですね、まあ、冷蔵庫に割とお酒がいっぱい入っているコワーキングスペースでして、で、まあ、その日も、まあ、ケンちゃんどう飲む？つって、オーナーの伊藤さんに、ね、お呼ばれしまして、まあちょっとお酒を飲みつつ、で、ああだこうだ喋ってたわけですよ。で、まあ、ちょっと、これはっていうタイミングがありまして、そのタイミングの写真をね、ちょっと一個撮ってるんですけど、それがこちらです。どん。はい。ポッドキャスト聞いてる方は何のこっちゃさっぱりわかんないと思うんですけど、金宮焼酎と黒ホッピーの瓶です。これが出てきたわけですよ。おーおーおおと。ってなって、これはちょっとやばい。これの時点でもう、夜11時13分とかなんですよ。で、してましたら、ケンちゃん、いい、当てがあるというふうに言っていただきまして、ね、ご用意いただいたのが、こちらです。はい。東京プレミアムって書いてるんですけど、ね、これ、カンカンが、2つありますけども、これ何かっていうと、味付け海苔ですね。ちょっと実際何の味か忘れましたけど、おつまみ海苔って言って、味がついた海苔なんですよね。で、これを当てに、その金宮というか、まあ、ホッピーをね、飲み出してしまいまして、まあ、そうするとですね、まあ、伊藤さんも私も、まあ、どんどん喋り出すわけですよ。で、まあ、こういう感じですわ。いつものお席に座ってね。ね、伊藤さんはこんな感じでね。で、これ一時記念ですね。話がつきません、みたいな感じで。はい。一時記念で写真を撮っておりまして。で、さらに、一時半ですね。前のめりになって、喋ってこられる伊藤さん。そして、トイレに行かれてる隙に撮った1時50分の私ですね。そして、2時半、さっきの1時状態と何ら変わっていない伊藤さんですね。そして、あ、そうそう、僕がもう寝袋で寝ますみたいなね。今日もしカフーツ泊まるんだったらどうするんだみたいな話になったんで、いや、寝袋で寝ますよみたいな話をした時に、出した寝袋を広げて、お写真に写るカフーツの伊藤さんです。で、3時ですね。なんかやってますね。は それで3時半トイレに行かれている状態で撮った私も若干疲れは見えますね、私にね。はい。で、4時でこの感じです。この前のめりの、こういう感じなんです。この時点で私は声が出ていません。はい。で、最終終わったのが4時半。ということで、まあ、この経緯をもってですね、私、声が鳴りまして。いやー、1週間。はい。ガッサガサの声で。まあまあ、ちょっとね、多分その後、おそらく風邪も併発したんだろうとは思うんですけども、まあそういう感じになってしまったというところでございます。で、これには実は話の続きがございまして、21日にですね、私、それこそ神戸の風景で、山崎ベースという月1コワーキングをやらせていただいてるんですよ。で、要は21日もカフーツに行くわけですね。で、こうやって準備をしまして行きました。で、当日ね、利用者の方もいらっしゃって、いろいろね、交流もさせてもらったんですけど、声が出ないんで、なんとなく声で、みたいなことを言いながらやってたんですけども、まあ、この日はですね、ワーキングキャンプ飯部というのもやることになってまして、で、食材を買ってですね、まあ、準備をしていたわけです。で、まあ、これ冷やし飴なんかをもらいながらですね、いろいろやっていたなわけなんですけれども、まあ、これもですね、まあ、なんて言いますか。いろいろやっていくうちにですね、テンション上がっていったんですよね。で、じゃあ、ちょっとその話、ちょっと置いといて、何作ったかっていうお話をお先すると、私、4月の末に、大阪の天満にちょっと一人飲みに行ったんですよ。で、その時に、お店のメニューがすごく良くて、ね、これちょっと真似したいなと思って、で、このワーキングキャンプ飯部で、まあまあ完全再現といいますか、そういう感じでちょっと作らせていただいたんですね。で、その時作ったのが、肉豆腐っていうやつなんですけど、豚のブロック買ってきまして、で、それを切ってですね、で、一旦、まあ、アク抜きをしまして、で、何ですか？角煮の素みたいなやつがあるんで、はい、それを、こうやって、ですね、角煮を作っていくんです。多分、1、2時間ぐらいかけて作ったんですかね。で、そうなっていくと、まあ、だんだん、落とし蓋をしてですね。で、どんどん煮込んでいくというような形で作っていきました。で、途中でね、こういうね、納豆の油揚げ挟んだやつとかね、作りながらやっていきまして、で、この大体できた豚にですね、豆腐をボンと、木綿豆腐をボボンと、織り込みまして、また煮込むというような感じでやりました。はい。で、さらに、飲み屋で出てきたメニューのもう一つとして、ガリトマトっていうのがありまして、これも作りました。これ、大葉と、あと、紅生姜と、あと、これ、湯むきしたトマトですね。あと、玉ねぎと。これも非常に美味しくいただきました。はい。何枚かね、こうやって写真を撮りまして。で、最終的に出来上がったのがこの2品ということで、肉豆腐とガリトマトというので作って食べておりました。はい。というのがね、まあ、ワーキングキャンプ飯部の感じだったんですけれども、ここでもですね、まあまあ、楽しかったんですよ。ね。こういう感じで、シシトを焼いたりとかね、しながら、いろいろ やってたんですけども、まあ、やっぱりですね、そこが挟まりますと、いろいろね、お話は尽きないもので、この日もですね、なかなか話が止まらなくなりまして、これ、9時45分時点、伊藤さんですね。で、すぐ終わるって聞いてたんですけど、10時半になりまして、で、これでもやっぱり終わってないと。で、さらに行くと、もう、ツイッターで実況もしたんですよね。こういう感じでね。ワーキングキャンプ飯は終了しましたが、話が終わりませんっていうことになりまして、で、そうなった段階でですね、まあ、コワーキングサイボーグなんじゃないか、みたいな話が出てまいりまして、案の定ずっと喋りはるんですよ。で、23時20分の時点でもう一杯飲もう、みたいな感じになって、で、結局、この日も、日付が変わり、で、最終終わったのが、1時前と、いうことになりました。で、やっぱり声は戻らず、ちょっと出てたんですけどね。出てたんですけど、やっぱりちょっと出なくなっちゃって、みたいな感じで。まあ、このちょっと2連チャンがありまして、ことだと思います。そっから、翌日、重曹でしょ？重曹でも声ガスガスだったし、で、その翌日、金曜日か、まあ、B5 にいたんですけど、B5 でも声ガスガスです。で、土曜日は割とマシになったのかな？で、割と喋れるようにはなったんですけど、で、月曜日挟んで今日火曜日というような感じでございます。まだちょっと残っとんなっていう感じはね、しなくもないんで、あれですけど。なんかね、急に寒かったりもするじゃないですか。なので、今日もね、神戸結構寒かったんですよ。夜は。向こうの、カーディガンして半袖なんですけど、半袖だとちょっと寒いなぐらいの感じだったりとかしたんで、ほんとね、風邪ひいてらっしゃる方多いので、気をつけていただきたいなと思います。で、金曜日、そうですね、B5 行って、で、土曜日娘と会って、で、月曜日昨日ゆっくりして、で、火曜日今日はちょっと図書館の方に行ってて、みたいな感じです。そう。やっぱね、声が出ないから、あんま何もできないんですよ。で、いろいろね、そのお仕事とかもそうですけど、ちょっと本読んだろうと思いまして、ね、ちょうどそのカウンツにね、行った時に、伊藤さんから本をお借りしまして、で、その時の本がこれなんですけど、今、ラジオ全盛期っていう、富山、ゆういちさん、オールナイトニッポンの統括プロデューサーの方の方ですね。で、僕、ラジオすごい好きで、ね、もともとね、ラジオ DJ になりたくてっていうのももちろん根本にあったんですけど、なので、まあ、今、ね、オールナイトニッポンって日本放送とかでやってますけど、まあ、それがいかにしてね、熱狂的なコンテンツになってったかっていう話が、まあ、出まして、ね、この中に、2023年に、55周年の時に、特番があったんですね。で、僕はタモリさんがすごい好きで、で、タモリさんのオールナイトニッポンをですね、実は録音してたんですよ。で、その録音してたやつの一節がですね、この本の中に出てきて、なので、ちょっと改めて聞き直しました。すごいなんかやっぱ良かったです。タモリさんと星野源さんがゲストだったんですけど、まあ、ちょっと孤独について喋るっていうね、ところがありまして、まあ、そう、ジャズとかが好きな子供だったから、なかなか周りと馴染めないみたいな 感じの話だったりとかしたんですけど、まあそこら辺の話をね、改めてちょっと聞いて、やっぱりなんか創作だったりとか、そういう活動される方って、ある程度ね、やっぱりちょっと浮いてしまったりとか、そういったところはあったりするのかな、みたいな話を、ちょっとね、聞いてて思ったりとかして、すごいなんか面白かったです。ね、そのラジオの本をね、まあ、見ちゃって、ね、ああ、ちょっとこの本読んでなかったやつ読みたいな、みたいなやつを探しに今日ちょっと図書館行ってたんですけど、そこでね、見つけたのがこれです。久米宏ですね。はい。ニュースステーションザ・ベスト10だったっていう。まあ、これともうちょっと本当、ラジオ、まあテレビもね、出てらっしゃいましたけども、本当にね、レジェンド的な存在の方でいらっしゃって、でね、伝説的なね、ザ・ベスト10とかそういうののね、司会もやられてた方でいらっしゃったりとかして、あとやっぱニュースステーションですよね、にね、出られてたっていうところもあって、まあ僕すごい好きな人なんですけど、本当にね、なんて言うんですかね、まだ読んでる途中なんですけど、その時代の熱狂感というか、熱量と言いますか、そういうのがすごいひしひしと伝わってきて、多分なんか、ベスト10とかだと、今でも多分なんかね、通用するんじゃないかなって思うぐらいの話で、すごいね、今楽しく読ませてもらっております。だからまあ、声がね、出なくなったっていうのはちょっとしんどかったですけど、代わりにね、いろいろこうやってね、本読んだりとか、まあそういうのができたりとかしたので、すごい、まあ、それはそれで良かったな、と思っております。はい。そんなところか、近況としては。今日はね、コーナーやんないんですよ。うん。多分、近況がありすぎて、うん。ね、声もこんな感じなんで、あんまり喋れんと思って、近況だけにしようと思ってたんですけど。あ、で、そうそう。この移動からでを、いや、ね、前回、伊藤さんと共に、五島フェスを振り返りまして、で、通常からさらにその前なんで、ほぼ1ヶ月ぐらい空いてるんですけど、その間にですね、まあ、五島フェスもあって、その翌週、5月の17日の土曜日に、私、娘と万博に行ってまいりました。はい。なんていうんですかね、まあ、非常に楽しかったです。うん。正直、もう当日予約のパビリオンは取れない。そして7日前予約も全滅だった。で、もう本当に手ぶらで行った感じだったんですけど、それでも、コモンズっていう、まあ、いろんな国の集まりのパビリオンみたいなやつがあるんですけど、そことか割とスッと入れて、ね、そこでね、音楽に触れたりだとか、うちの娘とかなんか太鼓叩かせてもらったりとか、そういうのができたので、すごく、有意義な時間を過ごせたかなと思っております。まあ、実際多分2時間だったっていうことと、あと当日、ものすごく風が強くて、大屋根人形に登れないっていう、そういう、非常に珍しいパターンになってしまったっていうのがありまして。で、その2時間だっていうのも本当に、お昼間の2時間だったんで、通期パスのコードがもらえる15時にかからなかったんですよ。なので、一旦娘を家に送り届けて、で、夕方また僕万博会場に戻ってくるっていう。はい。一日で二万泊、単位があってとかわかんないですけど、二万泊するっていう、はい、感じで過ごしました。万博実は再入場ができまして、まあ、東ゲートで言うと、一番端っこ、左が一番ゲートっていうところに行くと、再入場ができるスタンプを押してくれるんですね。なので、そのスタンプを押してもらって、また再入場する際は、そのスタンプを、なんか赤外線、ランプかなんかで照らしてもらって、で、また再入場するというような感じの、ことができるようになってました。で、娘と行った時は、まあ、いつもね、僕が背負ってる移動化の大きいリュックあるじゃないですか。あれを置いて、 行ってるんです。なので本当に簡単なリュックしか持ってなかったんですけど、その娘を家に帰して、で、再度来た時は、僕は移動化のめちゃめちゃでかい60リットルのリュック背負ってたんですよ。で、万博って、大型の荷物ダメだっていうね、のが言われてるじゃないですか。で、実際そうなんですよ。キャスター付きのキャリーバッグだったりとか、そういったものの持ち込みは不可ですっていうことになってるんですね。で、僕の荷物も結構本当に重量が大きいんで、私どうなんだろうなと思って、一応ね、そのゲートの方に行きましたら、全然問題なく、入れました。なので、背負ってる分には大きい荷物は大丈夫っぽいです。なので、どうしてもね、荷物が多くてっていう場合は、まあ、そのキャリーバッグじゃなくて、リュックスタイルであれば入れると思いますので、誰の参考になるかわかんないですけど、参考にしてみていただければなと思います。というような感じの、まあ、ここ3、4週間ぐらいですかね。過ごしておりました。ということでございました。さて、ここからはですね、山崎が今後出るですね、イベントのご紹介をしようかなと思っておりますが、まあ、イベントというか、まあ、普通に、勤務状況で言いますと、まあ、明日水曜日、こちらはちょっとイレギュラーですけれども、枚方の B5 にいます。10時から夕方ぐらいまでですかね。B5 におります。まあ、ちょっとスタッフ研修というのもありましてね。B5 にいます。そして木曜日は、重装コワーキングに10時から18時にまでおります。そして、金曜日は再び枚方の B5 です。これは、11時半から20時半という形になっております。で、ご紹介できる ネタとしては、ちょっと先になるんですが、ちょっと先って言ってももう6月なんですけどね。来月か。6月の19日です。それこそ先ほどね、ちょっと万博のお話しさせていただいたんですけれども、この万博の会場にあります、あれ？そのネタどこ行った？万博の会場にあるところでですね、私、ファシリテーターをさせていただくことになりました。あれ出てこないな。ちょっと待ってくださいよ。あった。ちょっと、画面も出しますね。ちょっと、X であれですけど。6月19日の木曜日、大阪・関西万博のチームエキスポパビリオンというところがですね、あれは西ゲートの近くにあるんですけれども、そちらで行われる、イベントサロン関西インエキスポ2025、イベントコミュニティが生み出す競争の未来というのにですね、なんと私出ることになりました。ありがとうございます。で、これどういったイベントかって言いますと、まあ、ピックさんの、ね、主催されるイベントになってまして、まあ、ハイブリッド開催なんで、まあ、現地に行っていただいても OK ですし、ね、オンラインでもご参加いただけるということになっているんですけれども、まあ、関西のそのコワーキングの方々、まあ、コミュニティに関わってらっしゃる方々、行政の方とかですね、が、一堂に会して、まあ、競争についてお話をするというような会でございます。で、私はどこに出るかと言いますと、セッション4、15時10分から15時50分、コワーキング×競争、出会いをきっかけに動き出す競争の始まりというね、テーマの、セッションのファシリテーターとして、私、山崎が出ると。いうことになっておりますので、ぜひ、オンラインもしくはね、現地で、お話聞いていただければなと思っております。ちなみにこのセッション4の参加者は、京都のクエスチョンの伊藤さん、兵庫三田にありますオフィスキャンパスの小屋さん、そして大阪福島グランドスラムの岡山美代さん、そして大阪堺筋本町ザ・デッキの 向井文民さんというね、安定の安心の4人です。はい。なので僕もね、ホームと思って、ね、ファシリテーションをさせていただければなと思っております。この他にもですね、本当にいろんな方お出になりますので、ちょっと気になるという方はですね、何で調べたらいいの？イベントサロン関西インエキスポ2025ですね。はい。で、ちょっと探してみていただければなと思っております。こちら、6月の19日木曜日です。はい。そんなところですかね。はい。ということで、割と声治ったと思ってたんですけど、あんまそんなこともなく、若干のガスガス感が残りつつ、お送りしました。移動かラジオ、お聞き苦しくてすいませんでした。この移動かラジオはですね、今 YouTube ライブでご覧いただいているかと思うんですけれども、ポッドキャストでもお聞きいただけるようになっております。Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube ポッドキャスト、そしてノートですね。で、翌日のお昼以降、ちょっと明日 B5 なんでね、翌日お昼以降出せるかどうかちょっとわかんないですけれども、ポッドキャスト各ね、プラットフォームにも配信されるようになりますので、こちらの方も聞いていただければなと思っております。もうフリートスタイルもいいかもしれないですね。なんかね、コーナーね、ちょいちょいやってましたけども、ね。はい。まあそういう感じで緩く、移動からじわやっていこうかなと思っておりますので、引き続きね、チャンネル登録なんかをしていただいて聞いていただけると嬉しいです。ということで、今日の移動からじわはここまででございます。お相手は山崎健でございました。ではまた来週も6月ですよ。ね。はい、6月の何日？え？3日、3日ですね。はい。6月の3日にお会いできればと思っております。では、またお会いしましょう。